マルコによる福音書第1章40節から45節、イエス・キリストの生涯その16、私の心だ。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来て、ひざまずいて懇願した。お心一つで、私を清くすることがおできになります。イエスは深く哀れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ。清くなれ。と言われた。すると、すぐにサラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。
イエス・キリストの生涯、順を追って見ていますが、今回で16回目です。私たちクリスチャンがどんな状況でも喜びや感動や希望を失わないでいられるのは、どうしたらいいかと。それは私たちが信じるイエス様のことを私たちがどんなお方だと考えているか、これにかかっているんですね。イエス様があまり力のないお方だったり、私のことが嫌いだったり、あるいは結構約束を破るいい加減な方だったり、祈りを聞く代わりに例えばお金などを大量に要求するような、そういう方だったりしたら安心できませんよね。皆さんが信じているイエス様は一体どんなお方でしょうか。今日はサラートという病気にかかっている人をイエス様が癒したという記事を取り上げます。イエス様はこれまでも多くの病人や怪我人や障害のある人を癒してこられましたが、実は今回の癒しはこれまでとは全く質が違います。今回の記事を通して私たちはイエス様の素晴らしさに触れて、改めてイエス様と共に生きるということはなんと安心安全なのかということを確認していきたいと思います。まずは今回の奇跡を順を追って見ていきたいと思います。今回の話を理解するためには、先ほども言いましたが、今回の癒しというのはこれまでの癒しとは質が違うよということを申し上げました。そのことを理解するために、サラートという病気が一体どういう病気なのか、聖書の中でこのサラートという病気がどんなふうに取り扱われているのか、これをまずは解説していきたいと思います。つまり福音書時代のユダヤ人がこの病気のことをどういうふうに理解していたかということです。サラートはモーセの律法の中で取り上げられている慢性的な皮膚病です。サラートにかかったんじゃないかと疑われる人が出ると、律法にのっとって祭司がその人の体を調べます。レビ記13章にはこういう症状が見られたらサラートですよと、その基準が書いてあるんですね。結構長い時間かけて調べます。そしてこれが本当にサラートなのか、あるいは単なる他の皮膚病なのか、これを祭司が診断するんですね。医者ではなく祭司の仕事でした。そしてこれは確かにサラートだということが確定すると、祭司はその人に向かって汚れていると宣言します。サラート患者として汚れていると、そんなふうに宣言された人は自分の着物を引き裂いて髪の毛をかき乱して口ひげを手で覆って汚れている汚れていると叫ばなければなりませんでした。これは他の人が間違って自分に接触しないようにするためだと 理解されています。モーセの律法によれば、汚れているものや人に触ると、触った人もその日1日、あるいは場合によっては7日間汚れてしまって、生活が制限されてしまうんですね。モーセの律法では、多くのものや動物や人の存在や状態が清いか汚れているか、これが厳格に区別されています。そして汚れているものは、例えば食べてはいけないとか、物によっては触ってはいけない、そういうふうに言われているわけです。サラート患者であると確定して汚れているというふうに宣言された人も、他の人が触ることができなくなりました。そしてサラート患者は、一般の人たちが住んでいる場所、町には住むことができずに、福音書の時代には隔離された地区で別の他のサラート患者たちと共同生活を行っていたようです。モーセの律法が与えられた時代というのは、イスラエルの民は集団で移動生活を行っていましたね。つまり狭い場所にたくさんの人たちが、集まっていたわけです。密だったわけですね。そういう密集した生活では、感染症がうつりやすい状況です。ですから伝染の可能性を低くするためだというふうに考えれば、サラート患者に触れないように、そしてその密集しているところとは別のところにその人を隔離するというのは、まあ理にはかなっています。それでも本人にとってはこれはとてもつらいことですよね。ある日突然、愛する家族や友人たちから切り離されます。またこれまで捧げていた幕や、後には神殿ができますが、そこでの礼拝、さまざまな祭り、そういう宗教行事にも参加することができなくなります。人との交わり、また神様との交わりが制限されるということなのです。これはとても辛くて悲しいことですね。今回の箇所に登場するこのサラート患者は、同じ出来事を描いているルカの福音書5章12節によると、全身サラートに侵された人と書いてあります。全身ですね。ですからもう患部が一部だけではなくて、全体に広がっているというわけですから、このような寂しくて悲しい生活を随分長いこと続けてきたということです。おそらく何十年もこういう生活をこの人は続けてきたのでしょう。もちろんサラートが治れば元の生活に戻ることができます。ところがモーセの律法が完成してから、ユダヤ人でサラートが癒されたという記事が旧約聖書の中には一つも出てこないんです。いや、モーセの姉のミリアムが癒されたじゃないかと、アロンと一緒にモーセに逆らうようなことをして、神様からの裁きを受けて、ミリアムが全身サラートに侵されてしまったという記事があります。モーセが取りなしの祈りをすると、ミリアムは癒されましたね。でもあれはモーセの律法はまだ完成してない時期です。ナーマン将軍に癒されたじゃないか。でもあの人は異邦人です。ユダヤ人ではありません。ですからユダヤ人の中でモーセの律法が完全に与えられた後、サラートにかかって癒されたっていう記録が旧約聖書にはないんですね。じゃあ他の記録はどうか。ユダヤ人は大変記録好きの民族として知られております。たくさんの記録が残ってるんですが、多くの病気が癒されました、神様の奇跡によって癒されましたって記録が残ってるんですけれど、サラートに関しては一個もないんですね、そういう記録が。レビ記13章と14章にこのサラートについて書かれています。13章はサラートの診断方法、サラートにかかったらどういう処置をするかということが書かれています。 14章は癒されたらどうするかっていうことが書かれてるんですね。で、丸々1章使って治ったらどうするかっていうことが書かれているんですけど、そういう例は他の病気では見られません。それにもかかわらず癒しの記録は一個もないんです。何のためにあれが書かれているのだと。そしてミリアムがザラートになりました。他にもエリシャ、預言者エリシャの従者であったゲハジ、この人もザラートになった。またウジヤ王という王様もザラートになったという記録があるんですが、彼らがなぜザラートになったかというと、罪を犯したからです。神様からの罰を受けて彼らはザラートになったわけです。こういったことを考え合わせて、ユダヤ教の教師たちは次のように教え始めました。1番目、ザラートは罪の裁きの結果かかる特別な病気である。2つ目、だから普通は癒されない。3つ目、ただ救い主だけが癒すことができる。罪の結果、ザラートというのは人がかかるんだと。だからこれはもう特別な病気で普通は癒されないんだと。だから記録が残ってないんだと。しかしもし癒すことができるとしたら、それは救い主だけである。こんなふうに当時の教師たちは、聖書の教師たちは民衆に教えていたわけです。ですから、もし誰かがザラートを癒したならば、当時のユダヤ人の理解ではこの人は救い主だということになるわけです。さあ、これが今回の話を理解する上でまず私たちが押さえておかなければならない当時の常識です。これを踏まえて今回の記事を見ていきたいと思います。まず40節ですね。さて、ザラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。長いこと、おそらく何十年もザラートに苦しんできた人がイエス様のところにやってきました。そして自分を癒してくれるようにとここで願いました。ただ普通とは違う言い回しがここに2つあるところに注目したいと思います。1つ目は、まず彼は癒してくださいという言い方ではなくて、清くすることができますっていう言い方をしてますね。お心一つで私を癒すことがおできになりますじゃなくて、清くすることがおできになりますというふうに言っています。これはすでに解説したように、ザラートはただの病気ではなくて、これにかかると宗教的儀式的に汚れていると宣言されるからです。そしてこの病気が癒されたならば、再び清い状態に戻ります。その結果、日常生活に戻ることができるわけですね。ですからここで彼は清くすることができるという言い方をしているわけです。もう一つの特徴的な言い回しは、お心一つでおできになりますという言い方です。お心一つでおできになります。清めてくださいっていうふうに率直な願い方してないですね。何かこう遠慮がちな言い方に聞こえます。この人もユダヤ人ですから、救い主がザラートを癒すことができないと、救い主しかザラートを癒すことができない、そんなふうに教えられてきました。そしてそれを信じていました。そんなこの患者がイエス様にザラートの癒しを願ったということは、イエス様のことを救い主だと彼が信じていたということを表します。同じ記事を描いているマタイの福音書やルカの福音書では、主よという呼びかけが加わっています。主よ、彼はイエス様は救い主だから この自分のツァラートという誰も癒すことができないこの特別な病気でさえも癒すことができるという信仰をすでに持っていたわけです。しかしその一方で救い主であるイエス様がこの自分に憐れみの心を向けてくださって実際に癒してやろうと思ってくださるかどうかについては自信がなかったんですね。イエス様の力は信じていましたがイエス様の愛については確信がなかったんです。なぜでしょう。律法が定めている清いとか清くない汚れてるっていうのはあくまでも宗教的儀式的な区別です。汚れてるっていうのは儀式的に汚れてる宗教的に汚れているという意味であってその人自身が他の人よりも人格的に劣っているとか邪悪だとかいうことではないんです。ところが人間には他の人を差別したりいじめたりするそういう性質があるんですね。他の人をいじめたり差別したりすることによって自分は優れた人間だっていうふうに思いたいそういう傾向が人間の中には残念ながらあるのです。そんなわけで当時多くの人たちが宗教的な儀式的な汚れに過ぎないこの汚れの宣言を差別の理由にしたんです。そしてツァラート患者を徹底的に虐げました。このツァラート患者も長いこと人々からいじめられてきました。道で人とすれ違う時にはみんな目を背けて逃げるようにして足早にその場を立ち去ります。人によっては罵りの声を上げて石を投げてきたりします。家族も友達も誰も自分に近づこうとしません。そんなことを何年も何十年も経験し続けていったら他人の善意を信じることが怖くなる。それは当然のことです。だからイエス様の力を彼は信じていたけれどもこんな自分のことをイエス様が憐れんでくださってよし分かったあなたを癒してあげるよと優しく声をかけてくださるそれはどうかなってやっぱり不安な部分も彼は持っていたんです。だから清めてください癒してくださいとストレートに頼むことができないでお心一つであなたは清めることがおできになりますあなたのお心一つですという持って回ったような言い方しかできなかったわけですね。ではそれを聞いたイエス様はどうなさったでしょうか。41節、イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触り私の心だ清くなれと言われた。イエス様はこの人を深く憐れまれました。これまでこの人が経験してきた辛さ悲しさ悔しさ絶望孤独そういった思いを理解してくださりそこから救い出してやりたいと願われました。再び家族や友達との温かい交わりを回復してやりたい礼拝を通して神様と交わる喜びを回復してやりたいそんなふうに願われました。この人の幸せを願う心それがイエス様のおっしゃる私の心なんです。それこそイエス様の心だったのです。そしてイエス様は宣言なさいました。清くなれつまりこれは癒されようということです。しかしそれだけではありません。イエス様は当時の常識では考えられないような行動をここでなさいました。なんとツァラート患者に近づいて彼に触ったんですね。イエス様はある時カナという町にいました。そこにカペナウムに住む王室の役人がやってきて息子が死にそうなんで助けてくださいというふうにお願いしますね。 でイエス様はその息子をこのカナから動くことなく癒されましたね。カナとカペナーム30キロぐらい離れてるんです。そんなに離れていてもイエス様は言葉一つで人を癒すことができました。だから今回わざわざ触る必要はないんです。つまりあえてイエス様は触りに行かれたんですね。目的を持って触っていらっしゃるということです。この人は長いこと他の人と接触することを避けていました。他の人に宗教的な汚れを移さないためです。この人にサラート患者に触るとその人も汚れますよというモーセの律法では定められていますから、誰も触らないわけですね。で触らないように、当時の2階では例えばサラート患者が道を歩くときにはさっき言ったように口を覆いながら私は汚れています、汚れていますって言って警告しなきゃいけないわけです。誰もこれまで彼に触らなかった、何十年も誰にも触ってもらえなかったんです。イエス様はモーセの律法を完璧に守られました。ですからお父さんのヨセフ、この時にはもうすでに亡くなっていたと考えられていますが、お父さんのヨセフや親戚が亡くなった時にはどうしても遺体に触らないといけないですよね。でそうすると遺体に触るとやっぱり汚れるというふうに言われています。生活の中でやむを得ず汚れたものに触らなければならなかった時には律法の定めに従って清めのための期間や、また清めの期間が終わった時に水浴びするとか、そういう儀式があるんですけど、そういったことをやらなきゃいけない。イエス様は律法をちゃんと守ってらっしゃいましたから、そういったことをしっかりなさっておられるわけです。結構めんどくさいですよね。必要があればそれはしなきゃなりませんけれども、できることなら汚れたものには触りたくない。しかし今回イエス様はその覚悟を持ってこの人に触ってらっしゃるわけです。面倒をいとわないでこの人に触ることを優先なさったんですね。というのはこの人が必要としていたのは単に肉体的な癒しだけではなかったからです。この人は心の癒しも必要でした。これまで誰にも触ってもらえなかった、長いこと誰にもスキンシップしてもらえなかった、むしろ人々から疎まれ石を投げられ罵倒されてきた、誰からも自分は愛されてない、誰からも必要とされていないという、その心の痛みを何十年も彼は抱え続けてきた。その心の痛みをイエス様は癒したいと願われたのです。そして他の人から温かい言葉をかけられ優しくスキンシップされる経験をここでイエス様は彼に味わわせてあげたわけです。だからイエス様はただ単に清められなさいと癒されなさいと遠くから宣言するだけでよかったのに、わざわざ近づいて彼を抱きかかえるようにして、これが私の心だよ、清くなれ、そんな風にしてくださったわけです。さあどうなったでしょう。42節、するとすぐにザラートが消えてその人は清くなった。イエス様の言葉には権威があります。前回そのことを確認しました。神様に逆らう霊である悪霊でさえもイエス様の言葉を聞かざるを得ない。イエス様にはそのような迫力があるのです。他には誰も癒すことができなかったザラート、この難しい病気もイエス様は短い言葉一つで癒されました。もちろん彼が経験したのは肉体的な癒しだけではありません。先ほど言ったように自分は誰からも愛されていないという心の痛みも癒されました。ではこの癒しが起こった後どうなったか、さらに見ていきましょう。43節と44節を読みます。イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。 その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ここでイエス様は2つのことを彼に指示しています。まず誰にもこのことを話すなとおっしゃっています。理由は書かれておりませんが、今回の癒しが救い主しか行うことができなかった特別な奇跡だということがヒントになろうかと思います。救い主しか癒せない奇跡をあのナザレのイエスという方が行いました。今回のこのニュースが広まってしまうと人々が熱狂しすぎる恐れがあった。だからイエス様は黙っとけとおっしゃったんだろうと考えられています。イエス様はこれまでご自分が救い主だということを人々に信じさせようと努めてこられました。ですから救い主だけが行える奇跡によって人々がイエス様のことを救い主だと信じるなら、むしろ素晴らしいことのように思えます。ただ福音書時代の人々が救い主に抱いている期待は必ずしも聖書が教える救い主のイメージと同じではありませんでした。当時のユダヤ人の多くが期待していたのは、自分たちを支配しているローマ帝国からイスラエルを独立させてくれる政治的な解放者だったんですね。一方で聖書が教えるように罪を許して神様との関係を回復してくださる救い主、罪からの救い主のお働きについてはあまり関心を持っていませんでした。むしろ当時のユダヤ人はユダヤ人として生まれただけですでに救われているんだと、将来神の国に入るのは決定しているんだと、そんなふうにユダヤ教の教師たちから教えられ、そんなふうに信じていました。つまり罪を許され救われる必要性を当時のユダヤ人たちは感じてなかったんですね。だから罪からの救い主を彼らは期待してなかったんです。むしろローマ帝国に支配されて、嫌な思いをしていましたから、国を独立させてくれる強い王、革命者を求めていたわけです。そんなユダヤ人たちが今回の奇跡のことを知ったならば、イエス様は政治的な解放者として祭り上げられて、かなり面倒なことになりそうです。イエス様が今節丁寧に教えながら奇跡をみんなの前で見せるのならば、まだイエス様その場でさまざまな修正をすることができますけれども、イエス様抜きのところで、あのメシアしか行うことができない奇跡をやった人がいるぞっていう噂話だけがうわーっと広まってしまうと、結構大変なことになりそうです。そこでイエス様は癒された人に誰にも言うなと、そんなふうにお命じになったんでしょう。ただし二つ目の指示も出していますね。祭司のところに行くようにと、そして定められた立法で定められた捧げ物をするようにということを言っています。彼はサラートが癒されたんですが、祭司がそれを判断しなきゃいけない。祭司が診断してこの人はサラートだから汚れていますっていう宣言をしたんですよね。治った時にはやっぱり祭司がチェックして本当に癒されてるねということを確認した上で、あなたは清いと宣言してもらう。そうして初めて日常生活に戻れるんですね。なのでイエス様は誰にも言うなと言ったけれども、祭司のところには行って話をしなさいよと、自分は癒されたんだということを言いなさいということをここで言っているわけです。じゃあ本当に彼はイエス様の言った通りにしたのかと、45節。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。 そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。イエス様の危惧した通りになってしまいました。癒された人はイエス様の言いつけを守らなかったんです、半分は守ったと思います。日常生活に戻るために祭司のところに行って癒されたと確認してもらって、一定の儀式を行った上で清められましたよと、日常生活に戻っていいですよって許可をもらった。でもその後彼はあちこちで自分が癒された、あのイエスという人によって癒されたんだということを宣伝して回ったわけですね。その結果、熱狂した人たちがイエス様のもとに続々と集まってくるようになりました。そしてイエス様は町を出入りするのも困難な状態になってしまったわけです。今の芸能界では会いに行けるアイドルなんていうのが主流になってきましてね、芸能界の人たちと私たち一般民衆の距離というのはものすごく近かったんですが、私たち世代のものがね、子供の頃っても芸能人スターっていうのはもう雲の上の存在のような、非常に遠い遠い存在でしたね。下手すりゃあの人たちはトイレにも行かないんじゃないかと真剣に思ってる人がいたぐらいです。そんな昔のアイドルが当時のファンの熱狂ぶりについて話すのを時々聞くことがあります。出待ちと言いましてね、例えばその芸能人がテレビ局やラジオ局の番組に出演したのをこう出てくるのを、ファンがこう待つ、こういう行為を出待ちというんですけれども、その出待ちのファンがテレビ局やラジオ局の周りに人垣を作るもんですから、普通の昇降口からこう出ることができない。だから業者さんに返送したり、荷物の中に紛れ込んだりして、その局から外に出たなんていう話を聞くことがあります。アイドルをやるっていうのも大変ですね。この時のイエス様もまさに出待ちのアイドル状態だったわけです。もう町に入れない。そこでイエス様は町の外の寂しいところで多くの時間を過ごされることになります。マルコの福音書では今回の出来事を描いた記事の直前に次のような言葉があります。これは皆様お手元のアウトラインの方にも引用してあります。奇跡の結果っていうところの下ですね、マルコ1章の35節から39節、マルコ1章の35節から39節。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言った。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。そして今回の話になるんです。その結果またイエス様は寂しいところで過ごすようになった。もともとイエス様は朝早くに町の外に出て行って父なる神様に祈る、そういう習慣をお持ちでした。救い主として活動する上で天の父なる神様から知恵や力や励ましを受け取るというのは、これはイエス様にとってどうしても必要なことでした。ところがそういったことも満足に行うことができないほどに人々がイエス様を求めていたわけです。今回言いつけを破った元サラト患者のせいでイエス様は街でアイドルのような不自由を経験しなければならなくなりました。それは災難でしたけれども幸いでもあったんですね。父なる神様との交わりの時間をイエス様はより長く持つことができるようになったからです。 それでもファンが執念深くアイドルを追い回すように、民衆もイエス様がどこにいるのか探し当ててイエス様のもとにやってきました。当時のイエス様は私たちと同じような肉体をお持ちでした。当然疲れを覚えます。大変ですね。大学1年生の時に学校の教養行事でミュージカルを見に行きました。ジーザス・クライスト・スーパースターという劇です。このミュージカルはイスカリオテ・ユダの視点からイエス様を描いたものです。特に人間としてのイエス様の苦悩に焦点が合わせられています。人間イエスを描いた作品なんです。世界的に大ヒットした反面、欧米を中心に聖書的ではないとしてかなり批判も起こりました。で、私たちが劇を見終わった後、仲の良かったクリスチャンの友達がひどく憤慨をしておりました。あの劇の中で多くの群衆がイエス様のもとに迫っていくシーンがあったんです。癒してください、助けてください、救ってください、そうやって多くの群衆がイエス様に迫ってくる。するとイエス様は頭を抱えて叫ぶんです。私は知らない、自分で自分を救え。で、友達はそんなこと聖書には書いてない、そんなふうに怒っていたわけです。当時私はクリスチャンではありませんでしたが、今だったら私も怒ったと思います。聖書が教えるイエス様は多くの群衆が詰めかける中でも求める人々を受け入れて彼らを癒し、彼らを教え導かれました。イエス様は大きな力に満たされているお方です。と同時に、なんと愛にあふれたお方でしょうか。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょう。一言で言うと、イエス様の力と愛を信じましょう。イエス様の愛、イエス様の力、その両方を信じようということです。まずイエス様の力。イエス様は誰も行うことができないと信じられていた奇跡を言葉一つで行うことができました。イエス様は救い主であって神が人となって来られたお方です。ですからイエス様に不可能はありません。イエス様は問題だと思えるようなひどいことであったとしても最終的に祝福に変える力をお持ちです。私たちの側でイエス様の力を制限しないようにしましょう。これは無理だろうなっていうふうに勝手に私たちの側で制限をかけないようにしたいと思います。そのことがどんな状況でも私たちが平安と希望を持ち続けられる秘訣です。まず私たちはイエス様の力を信じなければなりません。そしてイエス様の愛を信じるということです。どんなにイエス様に力があったとしても、今回のツァラート患者のように、この自分のためにその力を発揮してくださるかどうか不安になれば、やっぱり不安になりますよね。イエス様がこの自分を愛してくださっている、この自分を絶対に幸せにしようと願っていらっしゃる、これこそイエス様の御心なんだということを忘れないようにしましょう。イエス様は私や皆さんを救うために十字架にかかられました。ご自分の命を捨てても惜しくないと思うほどにあなたのことを愛してくださっています。そしてあなたのことを絶対に幸せにすると決めていらっしゃいます。そのことを信じましょう。これが私たちに平安と希望に満ちた人生を与えます。イエス様は私たちを愛していらっしゃいます。だからその無限大の力を使って私たちを必ず幸せにしてくださいます。そのことを信じていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日はツァラート患者の癒しの記事を通して、あなたの御子イエス様が かに力にあふれたお方であるかと同時に、いかに愛にあふれたお方であるかということを確認しました。私たちの頭は小さく、あなたのすべてを収めることなどできません。ですが、どうぞ私たちの中のイエス様に対するイメージを、聖書が教えている通り拡大してくださいますように、私たちがあなたの力とまた愛を制限することがないように、あなたの無限大の力と愛を信じることによって、私たちがどんな状況の中でもなおも希望を持ち、平安と喜びに満たされて生きることができるようにお導きください。お一人びとりの今週一週間の歩みをあなたが祝福してくださることを信じて感謝します。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。